なぜか切りましたか。2007年いきましょうか。
はい、では2007年、
ファイルの都合上って、ファイルサイズの都合上切っただけ
っていう理由にしておいて踏んでるやつの話がなかったもんなと、
はい、2007年3月第5回公演鉄板アプローチを市川資金ロックセンター大歓迎
するまた来た、はい、ギャグみたいになってる、
でもあそこ安いんだよね、
うん、あやはり。で、4月に、大野翔吾が加入ということで、あ結構いろいろと上がりすぎが大変だった時期に舞台監督とかをやって、ね、この団体を結構支えてくれたメンバーですね。で、7月宮原智子加入。
来た、あもう来たんだ。
そうだよ、
そうですね、
そうだよ。
実はでもこの鉄板アプローチの方で宮原さんちょっとあれ、あ鉄板アプローチじゃない
な、次
ですね、すいません失礼しました。で、宮原さん加入して、で小林大地が帰
ってきた、
帰ってきました、
全然知らないのに、
はい、ちょっといろいろと疲れて帰ってきたっていう、
はい、そうですね、なんか結構、
まあ、いろいろあったね、
まあ、
いろいろありました、
すいません。それで、9月に、第6巻公演のゴーストアクターズ上演、ここで宮原さんが出演ですね、
突如、
それまで主な会場だった市川市勤労福祉センター大会議室というただの会議室と、今回新しい会場ですね、浦安市民ホールウェーブ101小ホールの2カ所を移動する超近距離ツアーを 10km 百鬼夜行と称して行う。
懐かしい、
やっとここで劇場に行ったんだよね。
そうですね。
そうですね。
そう、劇場らしい劇場に行ったん
で、も最強の椅子を持つ劇場で、ね、
うん、
映画館だから、
ね。シアター711を超える椅子だから。
あそこ超見やすいよね。
そう。
そうですね。
元映画館。
ただし千葉です。浦安です。
浦安
です。
でもディズニーランドの隣の駅の駅ビルの中にあるホールですね。
そうですね。
駅ビルの中のホールで椅子しっかりしてるなんかすごいっぽいね。
うん、
そうね。ただ浦安市でね、通ってんのが京王線と武蔵野線だからね、
そうすごく弱い、
風が吹いたら、
風が吹いたら止まるし、1時間に2本ぐらいしか昼間はないっていう、う
ん、
はい、
あと1回でお弁当が250円、
まあ、安いまあそんなところでゴーストアクターズという、
ここからあの浦安のね、ウェーブ101を拠点にし始める、
まあ、浦安時代ですね、
はい。で続きまして、2008年1月、学生芸人を発掘するお笑い番組怪物、日本テレビ系のですね、うん、そちらに出演ということで
出てたんですね。
遣隋使妹子と、インタビューが地上波で放送されることになります。シティボーイズの北郎氏の高校の後輩推しで出演させていただきましたが、ネタを見た北郎氏に理屈だなと一蹴されます。
これピエロも出てるもんね。
そうですね、
俺とピエロと塩原さんでしょ、これ。
そう、会場でそんな受けなかったわけじゃない
よ、ね、私で出てたかな。
これ覚えてるのはね、あのオーディションみたいなのに変わるぞ、ネタ見せが。
そうなんですね。
その時にピエロがエレベーターで緊張しすぎて持っていた台本とかバラバラバラって。これ超覚えてる、めちゃくちゃ緊張してたって。
いや実はだからなんか本当最初出るつもりがなくて、うん、なんかでもなんか出てよみたいなことを言われて、でオーディションもオーディションじゃないけどなんかそのネタ見せにも一度出ることになってね、まあ、すごい緊張してるんですよね。
これなんか参加賞みたいなのがもらえて、でピエール当時芝居やってるって家の人に言ってないのに、
そう、
そのピエールのうちに参加賞の米が届く。でこれ何っていうの説明できないっていう。
いや、そのあの、あの友達の人がね、そのなんかテレビに出たらしくて、
なんで、
そうね、
でその次が、
はい、続きまして3月、第7回公演乾杯を浦安市民ホールウェーブ101のショーホールにて上演。遠目から見ると割とそれっぽく見える居酒屋のセットを合計8000円で作った我に見るドケチ公演。
舞台美術が8000円しかなくて、
でおかげさまで上手下手のはけ口が幅45センチ後から考えるとありえないセットです。
これ45センチをしかも俺がピエールを押して出てくってシーンがあって、ピエールが押される途中でふるって書いて
舞台袖にはけた瞬間に体を90度回転させて飛んでいくっていう、
そう、一瞬だけ横歩きになる、
そう、出はけだけドラゴンクエストみたいになる。
でも俺この間シュバラさんが出てたトリコのラッコサイズラッコっていう声見たら出はけ口は45センチくらいしかない。すげえ思い出したんだよそれ。
あれいくつだっけ、550とかだった気がする
。あれも550
だった。
あれより10センチ狭いってさ、
練習の時も45センチ幅を
出はけっていうか隙間じゃん。
座布団で作って一生懸命やったけど全然高さがないから
ちょっと稽古場で
いけるんじゃねみたいない
けるんじゃねって言ったらやっぱり本番でガリガリガリってやったっていう
すげえこの肩とか削ったもん
実際壁が立つと違いました
そう
8000ってやめえな、
でもなかなかすごいセットに仕上がってたと思いますこれは、はい、
ポスター
なんで、まあ、畳もらってきたりね、
う
んうん、畳もらってきてポスターもらってきてビーズケース借りてきて
ちょっとね、いろいろスタッフ、裏方のスタッフも結構頑張って。
階段も作ったからね。
そうそうそう。そうそうそう。ねえ。ね、じゃあ続きまして、8月、シアターグリーン学生芸術祭ボリューム2の短編30 A グループに選抜される。で、
これだ。
テトリミノファクトリーをシアターグリーンベースシアターにて上演。立方体の黒箱を4個、素舞台、映像を使えるという3つの条件の結果、テトリスのネクストブロックを組むゲームの中の人という設定で映像と絡んだ芝居を上演します、
ここだよね。
ここで初めて本格的に受けたと言っていい。
ここからが第2期とかやるよ。
ちなみにここまで3年かかった
。だから外小屋というかさ、いわゆる外と絡んでさ、
だから都内の小劇場演劇シーンに初めて絡んだのはここです。
そうそうそうそう。うん
そうですね、もう千葉を出したのがこれが実は初めて
で、ね、でも千葉出したっていうじゃん次なんだよ問題は。
いやでもそのさテトリミノの時になんかもともとさ3つの団体で同じオブジェクトを使おうって話になったんだけど、その時になんか他の団体もう台本書き終わってますって言われて、うち全然書いてなくて、でじゃあ何でも使える抽象的なものっつって、じゃあ立方体の箱みたいな話になって、
そういう、う
ん、でそれじゃあいくつ使います4つって話になって、他の団体がうちプロジェクター使いたいんですけどって言うから、じゃあうちももらいます、一つ出たいんですけどじゃあうちも使います。貧乏コードでできた台本だ作品だからね。
じゃあそんな、なんか結構
8000円のやつが伏線だからね。そう、基本的に金がなくやってるっていう伏線があって、
いろんな団体の
使うんだったら、
その
あじゃあうちも使います、あじゃあもったいないからうちも使いますよってやって、富坂と電車の中で相談していって出てきた、
はい、
ちなみにここでやってテトリムファクトリーを次のコントレックスでなんかリブートしてもう一回やります。今のメンバーの4人でやります。
できんのかよ。
はい、まあそんな、結構いろいろ今つながってるテトリミノファクトリーの次、10月ですね、第8回公演バラシの夜によ、浦安市民ホールウェーブ101の
戻ったんだよ、
千葉にいちゃった
上演、文化祭の
戻り
文化祭の後に焦点を当てて、祭りの後を描いた内言と対になる作品です。
そうですね、内言がね、はい、文化祭の前の
そうそうそう
そう、バラシの夜にが文化祭の後にですね、
はい、
セットをバラしたくないって言ってごねる学生たちの話
です。でリハーサル中に富坂優が実演してセットを破壊したり、初日前夜に小林大地が路上で倒れて救急車に、いろいろとトラブルが絶えなかった公演でもあります。
これはやばかった、
これはやばかった。
だ俺翌日にさ、なんか大地が来ないのよ、時間になっても。で、なんであいつ制作なのに遅れてんだよとか思って向かってたら、で、大地どうしたのってみんなに聞くと、いや、それは、みたいな、みんな、みんなごくりみたいなこと言ってるよ。で、後で話すから、みたいなことをみんな真顔で、俺死んだんじゃないかと思って。
だいぶ死んでたよね。
そう。そしたら、余剰で気絶したって聞いたら、大爆
笑。いやー、倒れた時、ほんとこの人、もうダメだな、って思って
た。いや、でも本当無事でよかったです。
まあね。
はい。
俺も死んだと思った。
嘘だ。なかったでしょ。
なかった
ね、あれだよね、これ根こそぎ出てんだよね。
そう、
根こそぎ。コーダモルが。
そうですね。最近、よく客演で出てきている。
はい。
初の客演で参加という。
だから内言出てもらってるけど、内言の対となる作品で最初に出てもらって、そこからずっと出てもらってるから、なんか。
まあまあ、そういう言い方をすればそれっぽく。
そうそう、それっぽく言うと。
違う役だけどね。そう。
まあ、キャラクター的になんか性格は似た、似通った感じで、彼をやってましたね。で、はい、続きまして12月、2008年12月ですね、第2回紅白フラッシュ合戦に参加、その時歴史が動いたシリーズの番外編として三国志特別編石壁の戦い
を出品。この時かレッドクリフは。
そうですね、レッドクリフがやっていたちょうどこの時期に、なんか、ね、出しましたということ
で、石壁の戦いの
フラッシュの中で相当いい方だよね。
そうですね、フラッシュの中でもかなりまあ、手応えがある作品だとは思います。締め
切りがあって時間があったんだよね。
そうですね。結局クリスマスを無限にして私が頑張って仕上げました、まあご興味がある方は見てくださいということで、はい、で、では次の年に行きます。2009年3月、 第9回公演、人質に元カノを浦安市民ホール名物まで上演
で上演早く出ろよ
今までやっていたシチュエーションコメディに多く見られる笑わせていい話をするといったスタイルにちょっとこれで疑問を持ち始めますという。
そうですね、あのひねくれ出すところですね。そう、東京の演劇シーンとかをやって、あ、こんな芝居があるんだっていうのを、を見つけつつ、あの自分たちもなんかいろいろやってみたところ、あれこれはなんか違うんじゃないかということで、
いい話しないってこの
後ここら辺からひねくれ出すというね、
いい話しないって言い出す
の。なんかいい感じで終わったんだよね、北地震もとかのね。
そうそうそう、
だからあの恋愛ものだったから、ちょっと甘酸っぱいラブストーリー集にしたからだ
ね。あの時のさ、トーパンさ、俺前持ってきたでしょ、めっちゃ富坂が恥ずかしいこと書いてあるの。
あーかもしんない、
あれどっか見つけたの探したから、
うん、いや見た、
なんかあったよね、うん、
すげえ恥ずかしいやつね、
すげえ恥ずかしいの、もういやこれは書くしかないと思って書いたから、うん、ただあの畑コンの方実は恥ずかしかった
あれは無自覚に恥ずかしいから一番恥ずかしいやつだね。
なんか
つぶやく、
いやこの作品のアフタートークに今はすごい小劇場で一番ねすごい有名な
おぼんろの末原拓磨くんが来て
た、末原拓磨くんがアフタートークに出てくれてたんだよね。
そうそうそう
そうですね、
浦安くんだ
よ、朝の浦安さんで来てもらったんだよな、
いや全然いなかったけど
申し訳ない、ね、
あと俺が前に出て喋るコストパフォーマンストークやったのがこの時、
あ、
制作の観点からね、
ダジャレしかないコストパフォーマンスに語るっていう
バカか
思いついちゃったからやったんだよ、
そんなこと
が、この後が
で7月に飛びますね、で第10回公演ですね、シチュエーションコメディーを、
あ、死が、あのデスなのね、死ぬの、
死ぬという字で死で、シチュエーションコメディーを新宿サニーサイドシアターにて上演、
ようやく都内に出てきました、
そう、東京都内の小劇場で行った初の本公演です。シチュエーションコメディーの欺瞞を暴くヒステリックな作品となっております。
ヒステリックだったね、若かった、
若かったね、
なんかシチュエーションコメディーやっといて後でひっくり返すみたいなね、ちょっとね若かったんですよ、尖ってた時期でございます。
うん、東京に初進出で割とこういうなんかちょっと意地悪な作品をやったということで、そうそう
そ
う、
この辺からひねくり出すよね急激にひねくり出す、
反抗期が
始まる、反抗期が、はい、中学生になったからね、
ちょっとこの
中学に入学したぐらい
そのことがさ一番舞台セットをこまごま作ってた時期じゃない、
あ、うん、そうかもしれない、
あだって酒の瓶とか並べてさ、
う
ん、
すごい、
そうね、
いろいろ集
めましたね、カウンター作って、うん、であのカウンターも狭いんだよ、うん、
やることが狭かった、
具象にこだわって、
そもそも劇場は狭かったから
ね、まあね、
一番狭かったのは視野ですよね
はい、でこのタイミングで、三浜哲也が渡米ということで、
国際派劇だって、
まあ旗揚げからあの参加していた、音響とか作曲とかをやっていた、ね、メンバーがちょっとあの
大地が路上で倒れる原因となったところ
あ、そうだったね、
そうですね、
意味深じゃね
えか、それによって渡米したみたいな
赤飛びみたいな、
そういうことじゃないんですよ、留学です、留学、はい、で
表向きはね、
はいで、11月ですね、第11回公演余命1時間の花嫁を荻窪 R 公認にて上演、会場のキャパシティが、少ない上に舞台を広く取ったせいで超満員の会にはお客さんがブースから見るという異例の事態が起きます、
ね、
そうね、
これはねなんか人気感があった、
うん、はい、すげえ人が入ってる感じだったし、
うん、
アールコリンって多分今は
荻窪小劇場
になったのか、
荻窪小劇場ですね、名前が変わりましたね、
よくあそこお客さん入れたよね、よくやった
よ
ね、
うん、
うん、いやーこれね設定聞くと大変、ちょっと、ね、今の感じですよね、
そう
ですね、まあ結構近いからね、2009年だもんねもうね
まあ設定はまんま余命が1時間の花嫁が、挙式するってい
う1時間で死ぬって言われたので1時間で結婚式を披露に両方ともやりますっていう話、うん、
最後死にます
ジャンプさんが初めて
でしたね、ああ矢吹ジャンプさん、
そうだね、
あとこの時に宮原さんが主役じゃない、
うん、
花嫁役で、
お姫様になりたいのっていうなんか願望を言ったら、じゃあお姫様にしてやるよって言われた1時間で死ぬ
あの花嫁ウェディングドレス着てるやったもんね、
上から十字架落ちてきた
よ、ウェディングドレス着た状態で上から十字架が頭にぶつかって混沌するって役をやられました、
カーテンコードに出てこない、
カーテンコード死んでるから出てこない、
死んでるから出てこない、
そういうことも結構やった、
うん、ちょっと今の感じに近づいてきた
ね、だいぶね、
だいぶ近づいてきたぞ、
創生のスタッフがお客さんにあの本日おめでとうございます、
披露宴よろしく、
あと俺がだから俺とか塩原さんが 結婚式のそのプランナーの方の会場の人間だから一緒に統制やって、ああそう
出ないのみたいな変な
空気で、俺がこれ覚えてんだけど音響をやるんだ、
そう
音響やってんだよ俺、これ音響いなくて
役者をやりながら音響を操作するっていう、
だから結婚式場の音響スタッフって役だから音響操作するんだけどそれどころじゃないっていう
さらにピアノを弾く
って、そうね
何でもかんでもやらせたら
かなりハードだったと思います、
だいぶ身が入れなかったっていう、
そうセリフ全然ね、
あれ映像のオペだった富坂が本番中に寝るっていう
プロジェクターとかも使ってましたしね、すごかったです、しかもこの年なんと3回本公演を行っています、
基本的に3回だったよね、
年3やってた、
そうだね、
やってた、だから数多いんだよ無駄に、
はい、では続きまして2010年1月、西川瑞希加入、
今も、
そうですね、今も結構ホームページ、あの特設サイトとかを
そうそうサイト作ってくれてるし、
でいろんなことやってくれてるね、
統制とかもやってくれ
るし、いろんな細々といろいろ作ってくれてるね、
まあ器用だな、
そうですね、結構いろいろとマルチにやってくれる彼なので、
さっき書いちゃった、
はい、
そう
さっきまでいたんですが、すいませんね、で続きまして3月12月、あ12月ね、3月、
3月
失礼しました、はい、はい、3月第12回公演テトリミノファクトリープラスを新宿タイニーアリスにて上演で、初版の事情により、20年3月9日という作品から急遽演目を変更しての上演になりましたね。
3月9日遠くじゃなかったっけ、
なんかあれそうかもしれない、
ちょっとこちらの方には20年3月9日っていうふうに表記があるんですが、
どっちかわかんない、まあ、どっちにやんなかったから、
まあ、
あのその次の後で出てくる大空襲イブっていう作品がありまして、 それのプロトタイプ、
はいはい、
としてやろうとしてたんですが、
それはちょっと急遽、
いろんなことが間に合わないしやばいということで、テトリミノを評判の良かったテトリミノを2時間とかに伸ばしてやってみたら、もっと拡大していい感じになるんじゃないかと思ったところ、
はい、
だいぶ痛いよみたいな
30分が限界だった
とにかく準備が遅かったよ ね、 あ
れ、ね、いろいろ遅れにより多方面で痛い目を見ましたが、まあこれが後に大空襲イブに繋がったりとか、
まあ、かどうか知らないよ。
あ、まあまあ、
この寝かせといてよかったってのはある。
そうそうそうそう、
この場で大工守備を雑にやんなくてよかったってのはある。
うん、ね、まあこのここでまあ情報を小出しにして物語を作る作風とか、まあそういったものが結構収穫があったということで。
はい、SF をやったんだよね。
そうですね、はい。ちょっと時間が至らない、一旦区切りましょうか。謎の区切りが入りました。
はい。はい